今、中国で子供を中心に肺炎が急増中だとか、中国政府は基地の病原体による肺炎だと主張をしているが、コロナの一件もあるのでどこまで信じてよいのやら。たくさんの旅行客が来日しているので、この肺炎は確実に国内でも発生します。肺炎の真相がわかるのはその時なのかもしれませんね。ということで、特にお子さんをお持ちの方は人混みに十分にご注意くださいね。対策内容はコロナと同じなので今更ですが、警戒レベルを一段上げておきましょう。朝食、肉まん。山崎の肉まん、小さくなったな。このサイズならいくらでも食べられそうだ。危うく一袋4個すべて食べてしまいそうになる。昼食、唐揚げ親子丼。ふと唐揚げを揚げてから親子丼にするとどうなるんだろう。と、カリッサクッと衣の主張が強く、これは親子丼というよりはタレ漬け唐揚げ丼だな。夕食、キムチ鍋。もやしだけ購入して鶏キムチ鍋。具材はキムチ、鶏もも、玉ねぎ、チンゲン菜、人参、もやし、豆腐、ニラ。気づいたらすっかり鍋の季節。これからは白菜と餅も常備せねば。ベーコンとコーンのバター炒め。さらに冷蔵庫のお片付け。コーンとベーコンならこれが定番。いや、今日の配達は激しく疲れた。出前館の半額祭り、かける、土曜日、かける、給料日直後で活況を期待するも開けてみるとすっかすか。自宅待機で稼働をしたが、階段を上がり部屋で装備意識を外すとすぐに呼び戻される。しかし野外で待つと呼ばれない。最も効率が悪い需要量だ。動き続けた割に売り上げは9時間で1万円弱。時給1000円ですやん。これは働いてはいけないラインを超えています。もちろん原因は需要に対して配達員が多すぎ、だ。明日の日曜日はとうとう日中の気温も1桁まで下がる。稼げない&寒すぎるで配達員が減ると良いのだが、天候や時給は自分がコントロールできる領域ではないので愚痴っても仕方ない。週末であろうと配達は、稼げるなら働く、稼げなければ別のことを徹底しなくては。さて、明日はどっちだ。